31節から聖霊に励まされてという題で有賀喜一先生にメッセージをいただきますが、聖書朗読の後に講師紹介ということで、私の校長先生ということで改めてご紹介したいと思います。それではお願いします。
使徒の働き9章31節を2度繰り返して朗読させていただきます。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。以上です。
有賀喜一先生は御年90歳を迎えられ、奥様も91歳と伺っていますが、昨日も伝道会でパワフルに福音のメッセージを語ってくださいました。有賀先生は福島県のお生まれで、14歳でスウェーデンの宣教師のメッセージを大晦日の夜に聞いて、イエス・キリストを救い主として信じて、神聖の恵みに預かり、そしてスウェーデンの宣教師の方々のメッセージの通訳をされながら、その中で神様が伝道者として立つようにと献身の招きを受けて、大胆に立ち上げられました。先生の救いのことについては昨日詳しく語ってくださったんですけれども、初めて教会に来られた方々もそのメッセージを聞かれて大変感動されていました。そして招きに応じて今晩信じましたという方もアンケートを残してくださって、十数名の方々がいろいろな決心を表され、神様の御業がなされたことを確かめることができて本当に感謝しております。有賀先生はそのように伝道者として長く日本中そして世界にも招かれて御言葉福音を語っておられます。そして途中本田浩二クルセードという言葉が出てきましたけれども、本田浩二先生と一緒に竹本先生、田中正夫先生のように全国を伝道集会の働きをされていました。でその中で神戸にある関西聖書神学校の校長に招かれて、そこで長く、人材育成そして若い献身者たちを訓練し送り出す神学校校長としての働きを長く続けられた後、そこを退任されてからは、牧師の牧師としてそして、教会成長研修所という働きを通して日本全国で神様が、願われている、神様が聖書の中で教えている教会について、専門家として、教えておられました。今は、アジアアクセス、ジャパンの大使という立場で、数ヶ月前はモンゴルでその働きをされておられました。英語でメッセージをされているのを私もフェイスブックで、配置をしましたけれども、日本では5つの神学校と今関わりを持たれて、そこでも学生たちに教えておられる先生です。90歳であられるのに私以上の体力をお持ちではないかと思うぐらい壮健でいらっしゃって、まるで旧約聖書に出てくるモーセあるいはカレブのような存在ではない、現代のモーセカレブといっても過言ではないぐらい 霊的にも肉体的にも神様の祝福をいただいて満ち溢れている、そんな先生でいらっしゃいます。奥様の由紀子先生は大阪の高槻におられて、先生の働きを祈り手として支えておられる。私も進学校で一度由紀子先生にご自宅に招かれて、食事ではなかったんですけども、少しお話を伺ったことがあります。これは有賀先生にお伝えしてなかったことですが、まあ、いろんな一コマがありますけれども、優しい、そして進学生のためにも熱心に取りなしておられた奥様です。ご紹介はたくさんすることができますけれども、今回70周年記念ということで、教え子の私が、先生にぜひということでお招きしましたところ、喜んで、来てくださいました。本当に心から感謝しています。それでは有賀喜一先生を拍手を持ってお迎えしましょう。お願いいたします。
先生、ありがとうございます。感謝します。主の御名によってご挨拶いたします。また音教会の70年、記念、心からお祝い申し上げます。この教会の70年の歴史の中に、不思議な始まりがあります。もし中国が共産化しなかったら、私はスウェーデンの宣教師の導きでイエス様を信ずることができませんでした。またモンゴールの宣教師の方々が共産化した中国の影響を受けて日本に来られるという、そういうことがなかったら、この教会も、そして多くの先生方も存在しないんですね。不思議な始まりですね。中国が共産化した。そして私を導いたスウェーデンの宣教師は40年間もそこで中国で働いてましたが、追い出されたんですよ。でも日本の救いのために中国が共産化して宣教師を追い出したんですね。なんという神様の不思議な取り計らいでしょうね。そしてまたモンゴールで働いておられたスウェーデンの先生方がこのように日本に新しい宣教の地を求めておいでになられた。これは神様がすべ収めておられる歴史の主である不思議な始まりですね。第二番目に、本当によくも一番世界中で日本語が難しいと言われています。その日本語を、まさにご挨拶も日本語でしてくださいましたが、先生方が一生懸命に勉強されて、そして最初の名前は日本聖書福音教団だったですね。本当に日本を愛して聖書を中心として福音を伝えるという、そのグループですね。これは本当に素晴らしい神様の与えられた不思議な遺産ですね。そして第三に、こうして今日たくさんの教会が生み出されていますね。一人の宣教師の方が4つも5つも伝道されて教会が今生み出されている、まあ、そういう素晴らしい歴史がある、素晴らしい神様の物語がある、そして神様の素晴らしい拡大がこのようにして70年の歴史で証明されましたね。イエス様が再びおいでになることが近いと言われておりますけれども、さらに30倍、60倍、100倍の実が結ばれていきますように、心から主の御名によって祝福いたします。この教会の前代の牧師先生、まさにですね、この先生が福島県の須賀川の進学校を卒業された、その時に私はその進学校の卒業式に立ち会いました。実直な、本当に素晴らしい神様の霊の力に満たされた先生でしたね。そして藤山先生は、なんと私が関西聖書神学校の校長をしている時の教え子です。堅実な、 忠実な、そして真実な先生です。そしてまたこのような機会にお招き預かって本当に嬉しいです。奥様が祈りの器であることを、そして神様の不思議なとっても楽しいプログラムを暗室するような良い奥様でいらっしゃることも本当に皆をあがめております。まあ、今日は高橋先生ご夫妻が前に来ていらっしゃいますけど、リバイバルミッションのそういう働きの中で北海道地区のために本当にお世話になりました。心から感謝しております。今日エルサレムの歌が歌われるかどうか分かりませんけども、期待しておりますけど、本当に神様は今日このようにして皆さん方が音教会の70周年特別礼拝に共にいらっしゃってる、そして私も一緒にスウェーデン系の宣教師の方を通して導かれて献身して今日があるということを思うときに、まあ例のふるさとに帰ってきたようなそんな気分でございます。すべては恵みですね。主の恵み語るは楽しい、主はまことの友なれば、主は我がすべてを変えたり、そうは誰もなしあたわじ。主に比ぶる愛なく、まことの友もなし。主のほかには救いはなし。美しき愛よ。No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. 主は日々確信を与え、御言葉悟らしむれど、我が救われし訳はただ、御国に入りて知るを得。主に比ぶる愛なく、まことの友もなし。主のほかには救いはなし。美しき愛よ。
イエス様に大きな賛美を送りましょう。イエス様愛します、あなたを信じます、あなたに従います。
聖霊に励まされて、人の働きの九章31節の言葉です。聖霊があなたに臨むとき、あなたは力を受けます。この力は神の力です。清い力です。超自然の力です。その結果、エルサレムをはじめユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となります。約束されたその御言葉はまさに九章三十一節までに、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そのようにして神の働きが確かに進みました。この訳では信者の数が増えていったとありますが、日本では教会の数が増えていったとあります。福音は誠に私たち一人一人を罪から救い、聖霊によって清め、力づけ、新しいペンテコステで 教会が生まれたように、いよいよ教会が教会を生み出して神の御業の栄光が表されるところであります。13年前、東日本大震災が起こりました。まさに日本最悪の災害ですね。地震、津波、それに加えて原発事故です。踏んだり蹴ったりです。泣き面に蜂です。しかし報告されました、被災した地域の教会は平均して7倍の成長してるんですよ。ジェジェジェですね。なんと今までの教会は人々が教会堂に来るのを待っていたのです。でも教会堂という街道は失われたんです。人々を教会堂にどうしようもありませんでも信者さんが自分の家家で教会の小さな礼拝をたくさん持つようになったんです。礼拝だけではなく、ご近所の泥まみれになったその家を一緒になって泥かきをする、病人の人を訪問してあげる、薬を届ける、毛布を届ける、水を届ける、政府は冷たいお弁当です。でも教会はあったかい飲み物、あったかいスープ、あったかい煮物、そういうものをお届けしました。ボランティアが日本中から世界中から来ました。でも1年2年でみんな帰りました。ずっとそこに残ったのは教会です、クリスチャンです。人々は見ました、分かりました。本当の愛は何なのかって。天皇陛下もおいでになりましたが、寄り添いますって言ったけどその日に帰りました。その当時の総理大臣の安倍さんも寄り添いますって言ったけどその日に帰ったんです。でもずっと寄り添いますと言わないけれども、ずっと寄り添い続けたのは地元のクリスチャンです。一緒に泣いて、一緒に泥まみれになって、汗水流して、そのような愛の手を述べた結果、周りの人は分かりました。何が本当の愛なのかって。お寺もあります、神社もあります、お坊さんもいます、神主さんもいます。でも何にもしてもらえなかった。行動したのはクリスチャン、牧師先生、宣教師たちです。アメリカ、カナダからクリスチャンの大工さんがやってきて、失った家をなんと材料を持ち込みで建ててくれました。さあお入りください、いくら払うんですか、お金はいりません、って。私は仏教の、そして他の宗教を持っている人なのに、いいえ、あなたを愛している誠の神様が私も愛してます、ですからただでこのように提供するんです。皆さん、愛というものが何であるかが文句なしに分かりましたね。たくさんの人が、その結果大きい成長した教会は13倍になったんですよ。そして教会が、教会を生み出して新しい教会が5倍に増えたんですよ。そして洗礼を受ける人が5倍に増えたんですよ。災害は欲しくはありません。でも災害を受けない日本の他府県は前と同じなんです。どっちがいいんですか。試みに合わせないでと主の祈りは祈りました。でも皆さん、スウェーデンの宣教師たちが、中国宣教、モンゴル宣教が閉ざされた、先がわからない、世界で一番伝道が難しいっていう日本に、神様が方向づけを与えられたように、私たちは初代の教会の中に本当のモデルを見ます。生きたサンプルを見ます。どうか21世紀の今日において、同じように聖霊に励まされて前進していこうではないですか。一章から九章までの中に大きなという言葉が5回出てまいります。まず最初に出てきますのが4章の33節です。人の働き4章の33節、 ここに大きなという言葉が2つ出てまいります。4章33節、人たちは主イエスの復活を大きな力を持って明かしし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。そうです。エルサレムの教会はペンテコステに3000人の男性、今日的に考えたら6000人の女性、さらに3000人のお友達が加えられて、1日の間に1万2000人レベルの教会がエルサレムに立ち上がりました。素晴らしいです。福音は力ですね。ロマ書の中にまさに神様はこの十字架のイエス様を信ずる、その信仰によって罪が許され汚れが清められる、驚くべき大きな力。そうです。この福音はすべて信じる者に救いを得させる神の力。その力はギリシャ語でデュナミスです。ダイナマイトという言葉がそこから出てきてるんです。ダイナマイトが先じゃなくてデュナミスという聖書の言葉が先なんです。その力はダイナマイトと後で用いられるようになりました。どんな岩盤が固いところであってもダイナマイトを仕掛けて爆破するならば、見事に何年もかかるようなところを爆破して開通することができます。それよりも罪人が罪が許され神の子にせられる、永遠の滅びに行く者が永遠の命に変えられる、これほど大きな力はないですね。そうです。大きな力とともに大きな恵みがそこに伴った。そうです。人間の努力、知恵、力ではなく、組織力ではなく、個人の力量ではない、私の霊によって恵みが、神様がイエス・キリストを通して私たちを無限に顧みてくださることが恵みであります。どうか皆さん、私たちのために神様がイエス・キリストを通してすでに成し遂げてくださった恵みの技を思い起こしてください。私たちはさながら神様が恵んでおられないかのような祈りを捧げやすいです。神様弱いです、助けてください、またこういうお祈りがお願いします。皆さん、神様の側ではあなたが祈ってることは全部すでに答えてると言うんですよ。だから信仰によってもらいます、いただきます、恵みなんです。恵みはあなたが働かなくても、どんなに自分が足りなくても、上回って神様が与えてくださるものが恵みなんですよ。だから弱いとか愚かとか足りないとかっていう時間があったら、恵みをいただきますと受け取ってください。どうか今まではお願いしますというこういう手を伸びましたが、今度はいただきます。こうしてつかみ取りですよ。そのようにして大きな恵みが注がれた。第3、5章の11節、こうして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。アナニアとサッピラという方が、当時の教会はみんな持ち物を寄せ合ってみんなで分配し合ってたんです。ところが残念なことに、ある人が土地を売ってこれだけ下げた。そういうことを聞くと心の中に、いや私もあの人よりももっと多く捧げてみんなから注目されたい、そういうちょっと競争心が、本当に聖なる競争心じゃなくて肉なる悪い競争心が起こってきたんですよ。でアナニアとサッピラはそれで土地を売りました。お金を得ました。それは悪いことではありませんよ。でもこの2人は自分のためにある程度のお金を使った上で、残りをさながら土地を売った代金全部かのように人のところへ持ってきたんですよ。別々に、奥さんとご主人が別々にそれを持ってきたんですよ。聖霊様は見抜きました。この捧げ物は不純な捧げ物だ、ごまかしだ、騙しだって。なぜですか？ それは土地を売って代金の一部分を自分で使っているにもかかわらず、さながらこれが全部であるかのように装って捧げてきたというんです。愛する皆さん、これは偽善です。神様に対する騙しです。これは教会の大きな恐れを生みました。これから教会がさらに前進していくために必要なものは何でしょうか。今も教会の目的の賛美の中で成熟という言葉が出てまいりました。教会に行ってるのに聖書もあんまり読んでいない、お祈りもおざなり、教会の献金も多少、皆さん、私たちはそれで生きた教会を作ることができると思いますか。本当に昨日のあのリップのゴスペルクワイア賛美を皆さん聞きましたか。すごいですよ。全身を上げていっぱい歌ってるんです。子供たちも小さいながら一生懸命に歌ってますね。皆さん、私たちは神様の前に心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてとね、歌います。どうぞ格好付け、これをやめましょう。形の上で、形式の上で、儀式の上で、さながら教会に来ているかのように、どうか教会の礼拝だけでなく月曜日から土曜日まで私たちの言葉、行い、品性が全部周りの人に、ああキリストのようなお方だなと。まあ、私の義理の母は2年前に109歳と6ヶ月で主のもとに帰りました。もう晩年、彼女はですね、散歩に出るだけでもう伝道なんですよ。本当に、まあ、あの作りも割合と上品だったんですけど、イエス様信じて80年ですから、もうイエス様と一緒に80年、ですから外に出てにこやかに笑顔を見せる、しかもこんにちは、ご機嫌いかが、ちょっとこの声だけでね、普通のおばあちゃんじゃないと。いやー、どうしておばあちゃんそんな麗しいの、どうしてそんなに綺麗なの。このイエス様のおかげです。もうこれが伝道になって、それで1ヶ月おきに私は家庭集会してたんですが、そのこんにちは、母親のちょっと散歩の間に会った3人が次の機会に家庭集会に来られるんですよ。すごいですね。神様はそのような私たちの中に見せかけがないように、偽善がないようにということです。大きな恐れ、本当に神を神として、本当にイエス・キリストをキリストとして、そしてキリストが救い主、癒し主、清め主、主の主、王の王なるお方、グロリアが最後の礼拝で歌われますけど、本当に神様に栄光を表すという本心の心、純真な心を持つために、大きな恐れがこの教会に訪れました。第4番目は6章の8節です。6章8節。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。まあ、6章の初めを見ますと、外国で生活をしておられたギリシア語を使うユダヤ人たちが、ご主人が亡くなってやもめになり、お子さんを連れてエルサレムに帰ってきた。そこでエルサレムの人たちはこの方をみんな親切に迎えて必要なものを提供していった。もうたくさんどんどん帰ってきておられますので、もう12人の人手は、まあ、手が届かないことが起こってきたんです。そこで知恵が与えられて7人の羊の方を選ぶ。これは人ではないです、信徒の方です。でその信徒の方々が選ばれました。御霊に満たされ、 知恵に満たされ、知識に満たされ、恵みに満たされ、力に満たされて評判の良い人たちを選んだ。その中の一人がステパノです。このステパノはなんと恵みと力に満ちて人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。大いなる不思議。皆さん、まあ、私は76年前に14歳で初めて教会に行って、それでスウェーデンの先生からまだ日本語になっていないスウェーデン語の歌を教えてもらったんですよ。後で日本語になったんですね。ドブリストシャレニューティロブソンツードオストレグードオストレグードドブリストシャレニューティロブソンツードオストレグードオストレグード。この大いなる御神を、私の人生の展開はこの大いなる御神を800万の日本の神々ではなくて、唯一の誠の生きておられる力ある大いなる御神を発見したんです。なんという転換だったんでしょうか。すごい価値観の転換でした。それから私の人生はいつでも大いなる御神を、でこのお方と共に生きる人生になったんです。私の父親は頑固な人でした。やむを得ません。商売が石屋でしたから。でもこの頑固な父親が喉頭がんにかかりました。余命3ヶ月、お医者さんから命が限られました。まず最初に母親がクリスチャンとなって、私は母と父のために祈りました。もうキリスト教の説明よりも神様が直接的に父親の喉頭がんを、しかも余命3ヶ月と言われているそのがんを癒してくださったら気がつくはずですよ。皆さん、母と私の祈りは答えられたと思いますか？答えなかったと思いますか？答えられましたよね。答えられなかったらなんで私がこの話をしますか？嘘をつくわけにいきません。答えてくださった。お医者さんがクリスチャンでした。父親に言いました。有賀さん、これは医学のできないことを誠の神様がイエス・キリストによってなさったことですよって。もう父親はそれで納得しました。分かりました、クリスチャンになります。あまりの変化を見て、私の兄嫁、2人の姉たち、義理の兄たちはみんなイエス・キリストを信じたんですよ。ああ、皆さん、大いなる不思議がそのように伴うことによって、理屈では説明ではわからない人が生きた神を見ることができるんですね。愛する皆さん、福音の全部を信じるならば、私たちはこのまさにステパノと同じように、福音の大きな伴う印として、奇跡を期待してまいりましょう。神様がそのような御業をなさるお方なんですから。最後に第6番目、8章の8節、その町には大きな喜びがあった。このようにして聖霊に励まされて前進する、大きな力、大きな恵み、大きな恐れ、大きな不思議、そして最後は大きな喜びです。ご挨拶にもありましたように、イエス様が再びおいでになるその日が近い。一人でも多くの方、少しでも早く、私たちは福音を満たしていかなければなりません。エルサレムの教会が迫害されて、人たちは殉教覚悟でみんなエルサレムに残りましたが、信徒は散らされました。散らされた行く先だけで福音を伝えました。そしてサマリアという町に来た時、まさにこのピリポは全部の人々に福音を述べ伝えることができた。サマリア全市が大きな喜びで満たされたとあります。神様は今少しずつ日本にも そのようなことを見せておられます。私は2年前から東京のある一つの教会とお交わりが許されまして、お手伝いをしています。4年前は10人ぐらいでした。なんと今大人が500人、子供が500人です。しかも日本中に11のセンターを設けています。去年の6月から一つの大阪の群れに、私はまあ近い高槻に住んでますので1ヶ月に1回お手伝い行くようになりました。昨年の6月13人で始まりました。ところが去年の6月から10月までに45人が洗礼を受けました。そして去年の10月から今年の2月まで85人が洗礼を受けました。そして今年の2月から6月まで100人が洗礼を受けたんですよ。愛する皆さん、こういうことが日本にも今起こってるんです。そして信徒の方が自分自身の月曜日から土曜日まで自分の生活の現場で、家庭で、学校で、事務所で、病院で証しをして、イエス・キリストを本当に盛り上げてイエス様を証ししてるんです。そのように人々が救われ続けるんですよ。愛する皆さん、神様は日本今新しい訪れをしておられます。なんと日本の歴史始まって以来、今年東京に起こったことがあります。それは桜の開花が東京から今年は始まったんですよ。ありえないですよ。今まで南の方から桜前線というのが登ってくるんですよ。ところが2023年は東京から開花が始まったんですよ。ということは今日本に神様の新しい最後的な計画を今見せようとして、そういう異変を見せているんですよ。神様は私たち一人一人に聖霊に励まされて前進するようにと訴えておられます。皆さん、受け入れましょう、信じましょう、従いましょう。そうするならば聖霊に励まされて大きな力、大きな恵み、大きな恐れ、大きな不思議、そして大きな喜びが私たちの間に展開されてまいります。神様がいよいよ音響会を通してそのような栄光の御業が拡大されますように、主の御名によって祝福いたします。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、あなたの皆を賛美いたします。良い技を始められたお方はキリストイエスの日までに必ず完成してくださるに違いないと確信いたします。驚くべき福音に大きな力が伴います。悪しき力は私たちを揺さぶります。世界を揺さぶっています。人間は自分の知恵と力と結束してもどうにもなりません。でもあなたには力があります。福音には力があります。同時に恵みがあります。私たちは弱い、愚か、足りなさいっぱいあります。でも何にも不平を言う必要はありません。恵みでそれは強くされます。十分に満たされます。強くされます。ありがとうございます。同時に私たちはどうか双心のものがありませんように、形式、儀式、形でクリスチャンらしく思わないように、実質の血潮を持って我らの罪を許し、聖霊によって清め、聖霊による不思議な力で満たしてくださるように、私たちの生き様、言葉、行い、生活、品性が物語りますように。そしてどうぞ私たちは牧師先生、宣教師だけではない、信徒の方々に恵みと知恵と力と驚くべきこのような恵みが注がれて、先生方と同じように大きな不思議をすることができるように、我々の家族、親族、知人、友人の中で、人間関係の中で必要としておられる方々に神様の本当の力をお見せすることができるように私たちを用いてください。そして町全体に大きな喜びが挙げられる当選になります。日本をあなたの御手の中に委ねます。主よ、あなたは必ずキリストイエスの日までにこれをしてくださるに違いないと信じて、ありがとうございます。続いての藤山先生ご夫妻を中心とする音響会の働きが、これからあなたがおいでになるまでの間、急いでください、急いでください。技をさらに加えてください。そして皆さんと共に より大きな栄光が表されます。幼子たちが名を加えられて、次の世代がこの教会を盛り立てることができるように、主よ、さらに教会が教会を生み出していくことができるように、いよいよ祝福してください。これらの祈りを聞いてくださることを信じ、イエス・キリストの御名によって皆さんの祈りに合わせてお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。感謝します。